ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ホッピープレゼンツ。
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。先週に引き続き、今週も京都市東山区にあります和装小物のお店伊沢屋さんの5代目おかみ伊沢美希子さんをゲストにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
伊沢屋さんがあるのは四条通り大和王子西いる、京都の街は五番の目のようになっていますが、いわゆるも祇園というところにあるということですよね。はい、で、あの祇園とも聞くだけで
もう華やかな
気分となりますが、美希子さんのお口からこの祇園というのは、まあ、どんな街かお聞きしたいなと思うんですけど、どういう街かって言われるとどう説明されますかね。ま
あ、一番早いのが、はい、芸妓さんと舞妓さんがいる町、
うん、ね、そのイメージは、非常にありますよね。
八坂神社、あと
南座、
はいはい、
ですね。
それも聞いただけでなんかこういろいろと、僕も何度かこう町歩いたことあるんですけど、すごい町ですよね。
そうですよね、
改めて考えても。
そうですよね、なんかいつも賑わっているっていう、昼も夜もですね。
そういうところでこう生まれ育った人の子供の遊び場っていうと、どういうところで遊ばれるんですか？
私は生まれたのは祇園ではないんですけれど、はい、同じ東山区なんですが、はい、まあでも公園とかがあるので、はい、そう、普通に
河原とかで、
河原とか、はい、犬の散歩河原とかね。
やっぱり僕なんか行くと、やっぱそういう公園とかより、うん、なんかこう街の方見ちゃうから気づかないんだけど、あ、公園とかも結構普通に子供が遊ぶところはあって、あ、河原が本当にね、特徴的ですから ね、
河原はね、やはりもう土日になると人が溢れるぐらいいらっしゃいますよね。
こう話してるだけで行きたくなりますね。なんか、
はい、今私ね、八坂神社様からのどんと正面からどんと広がった、あの街並みをすごい思い浮かべながら今お話しさせていただいておりました。
は
い、
多分今日の放送を聞いて、あ、そうだ、久しぶりに京都に行ってみよう、祇園に行ってみようっていう方も
いらしてくださ
ると思いますが、
もう間違いないですね。
ぜひ行った際には伊沢屋さん、
はい、それでございます。
なかなか行けない方、オンラインでも買えます。
はい、よろしくお願いします。
ご購入いただきたいと思います。というところで乾杯のご挨拶いただきます。
はい、はい、多くの人を引きつけて山へ、祇園の町、そして祇園の町にある伊沢屋様に乾杯を捧げます。はい、3、はい、
ホッピー、
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今夜も京都の祇園四条駅7番出口近くにあります和装小物の伊沢屋さんの5代目おかみ伊沢美希子さんをゲストにお届けしたいと思います。今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、祇園と聞くと多くの方がなんか一元さんお断りのお店も多いんじゃないかとか、舞妓さん芸妓さんに会える街というイメージもあるかと思います。まあ、着物がユニフォームの舞妓さんや芸妓さんたちもやっぱり伊沢屋さんのお得意さん
で、 そうです、
はい、もちろんたくさん多くの方がいらっしゃるわけですよね。でこの舞妓さんっていうのは一人前の芸妓さんになるための修行の身という認識で間違いない、
まあ、そうですね、あの修行の身ですね。
はい、じゃあやっぱり身につけるものなんかも、うん、あの舞妓さんと芸妓さんではちょっと違いますか。わかりやすく簡単に言うとどういう
色目が違います。
色目が違う、
まはい、あんまり地味でないものですね。
あ、
可愛らしい愛らしい可愛らしいものを、はいはい、ご本人が求めてなくても、はい、やっぱりお母さんとかがそれはあんたちょっと地味やわっていう感じで、必ず赤いもんとかピンクのもんとか、そんなんをお求めになります。
そういうものを、身につけて、そういう時期を過ごして、だんだんその自分の成長というか、
そうですね、
芸とかが身についてくるとその色味も変わってくるんで、
変わってきますね、やっぱり。
あ、じゃあもう見る方が見ると何年目ぐらいとか、うん、どれくらいの人
っていうのは、出張ったとこの人とそのちょっともうギリギリの人とっていうのは私らは分かります。
はあ、
普通の洋服着てらしても、はい、見たら、あ、あの人芸妓さんやわ、わかるんですよ。
いやーさすが、さすがやっぱり伊沢屋さん、その和装小物でね、最初の頃の収録でもお聞きしましたけど、やっぱ品数も多いし、その一つの品に対しての種類も多いから、その希望に合わせたり、その人に似合う似合わないって考えると、そういう細かいところが全部こう情報として入ってくるっていうことですね。でそこがわからないと希望のものが提示できないっていう、
そういうことですね。そういうことですね。
まだまだお話明日以降もお聞きしたいと思いますが、今日のところはお時間でございますので、はいはい、乾杯のご挨拶で締めていただけますか。はい、
今日も頑張る舞妓さんたちにエールを送りたいと思います。はい、
ホッピー、
ホッピープレゼンツ、
がんば娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今夜も京都にある老舗和装小物のお店、伊沢屋さんの5代目おかみ伊沢美子さんをゲストにお届けしたいと思います。今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうお忙しい中東京にお越しいただいて、1ヶ月間4週にわたっていろいろとお話をお聞きして、うん、はい、スタジオ京都の
京都のオーラが漂ってるんですよ。だんだんスタジオの中が
だんだん日に日にスタジオの中が京都のオーラに満たされてますけれども、
ね、自分のね江戸っ子っぽいねベラン名著な感じがちょっとなんか恥ずかしいです。今回は
今日はですね京都独特の表現はんなりというものについてちょっとお話を伺いつつ、はい、いろいろとお聞かせいただきたいと思うんですけども、はい、まあ、このはんなりという言葉、辞書を引くと代表的な京言葉の一つで、上品で華やかな感じがする様とありますけれども、こういうことなんですよね。
そういうことですよね。ですよね。なんかはんなりっていうのは、うん、こう言い換えるのが難しくて、はい、はんなりははんなりなんですね。
ありますよね、そういう言葉ってね。なんか語源は花なり、なり、ね、この普通の生け花とかの花なりだったり、あのカレーの方の花なりが語源だと言われて、まあ、単なる華やかさだけではない、すっきりとした上品さを大切にした言葉というように言われてるんですけれども、
でも私たちにわからないはんなりの世界が終わりなんでしょうね。
本当に言葉にはしにくい
そういうところで培われてきた文化をいろいろ含めて、
そうですね、はんなり、まあ、なんかこう柔らかい感じっていうのかな、うん、柔らかい感じっていうのも多分はんなりの中に含まれてると思います、う
ん。まあ、ぜひですね、伊沢屋さんのその取り扱ってる和装小物をいろいろ見ていただいて、物を見れば大体人間はこういうのが、こういうのがはんなりなのかっていうのの、
伊沢屋様に入ると伊沢屋様はワールドなんですよ、やっぱり、
うんうん、そうですよね、うん、きっと。
でやっぱ入っていただいて心で感じるのが一番でしょうね。
でしょうね、
うん、はんなりさを。
というところで、はい、今夜の乾杯の発声に行きましょうか。
はい、はいはい、もうまさにそうか、こういうことだ、はい、はんなりとは美彦社長のことなんだ。そうかそうか、
腑に落ちました、
はい、腑に落ちました。はんなりとしたオーラを、本当に素敵なオーラを放っておられる伊沢美彦さんに乾杯を捧げます。さん、はい、
ホッピー、
ホッピープレゼンツ、
がんば娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今夜も京都にある老舗和装小物のお店、伊沢屋さんの5代目おかみ伊沢美子さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。今夜もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
昨日は説明に難しい、一言では説明できない、はんなりという言葉について、はい、いろいろとお話をお聞きしましたが、はい、このはんなりの延長線上といったら
まだはんなり引っ張るんだ、
いいのかわからないんですけれども、はい、京好みと江戸好み、これ単ありますよね。
ありますね。
この違いというものについて、うん、まあ3分という時間の制限もあるので、全てをこう
なんかこれはんなりの延長戦じゃないな気がするけど、
第2試合もドローに終わるような感じが今からしてますけど、ま
あ、でもあの、はい、なんか和装世界の京好みと江戸好みというのは、はい、ぜひお伺いしたいですね、
は
い、
江戸は私から見てですけれど、はい、すっきりしたイメージ、はい、シャープなイメージですね、うん、はい、で京好みはあのはんなりでも言うてましたけど、はい、やっぱり丸いとか柔らかいとか、うん、そういうイメージのものですね。 あとお色も、うん、東京の好みの方はやっぱり渋めのお色がお好きな方が多いですよね、うん、で京都は華やかめ、うん、お色も綺麗なお色が多いですね、
うん、ええ、着付けの仕方は
ちょっと違うと
思います。違うんですか。
はい、東京はちょっと裾がこう細く お着物を着るんですけど、はいはい、京都は割とストッと、
はあ、足元とか裾の部分を見るとちょっと違う、
東京の方の方が狭めて着るっていうのかな、ちょっと裾幅が狭くお召しになる方、ね、
ストレートジーンズか、
そうそうそう、
スリム化みたいな、
スリム化みたいな、そんな感じです。
でも和装って本当にこうなんかもう僕も着物着るときにもちろんあるんでいろんな着方したりしますけど、いろんな着物着たりしますけど結構自由なんですよね。慣れてない人は窮屈なんじゃないかとか着ると大変なんじゃと思うんですけど、結構楽なんですよね。
楽です。
だからなんかもしあれでしたらこれを機会にね、その和装小物っていうところからだんだんこういうものを身につけてみたいっていうところから着物の世界に
興味を持っていただけると嬉しいですね。
では乾杯をお越しいただけますか。
ぜひあのこの番組をお気になって興味を持った方、そして和装にチャレンジしたという方、ぜひまたお知らせいただけたらと思います。
はい、そうです
ね。さん、はい、ホッピ
ー、ホッピープレゼンツ、
がんば娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立川しららです。今週も京都は四条大橋のたもとにあります老舗和装小物のお店、伊沢屋さんの5代目おかみ伊沢美久さんをゲストにお話を伺ってまいりました。今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
やっぱりあのコロナ禍で、まあ、京都のみならずですけれども、うん、観光客が激減したという時ももちろん経験してきてでございますけれども、はい、2024年今年に入ってはどんな様子ですか。
随分お人が増えています。
随分と
随分増えていますが、まだコロナ前ほどではないです。
あ、やっぱり外国人のお客さんも増えました。
多いですよ
もう顔つきが多いですよ
ここはどこですかっていう感じなぐらい多いです
でもやっぱり外国から来たら京都の街は行きたいですよね。
まあ必ず寄らはるとこのやっぱり一つやと思います。
そうですよね。絶対日本各地どこ行くにしても、京都をまず入れたくなりますし、うん、聞きますよね。
私たちが海外旅行してる時に、はい、あ、日本から来たのそう行きたいんだって言われて、うん、どこ行きたいって大体京都って最初
に、ね、嬉しいです ね。
外国人の方の伊沢さんでの好みみたいなものは日本人と、あ、大きく違うなみたいなのってあります。やはり
あの国によっても違うし、
違、
そうですね。
あの外国の方ってどんな小物を買っていかれるんですか。
一番よく売れるもの、
はい、
一番よく売れるものは最近、はい、帯揚げです。
帯揚げ、
帯揚げ、
これをストールとかマフラー代わりされる方が最近多い。
ああ、なるほど。
帯揚げ、あとバッグ、
あ、バッグ、
はいはいはい、
うちのものは大体京都で作って全部お仕立てとかもしているので、まあ、あとシルクでできてる帯揚げもそうですし、シルクっていうのがあの魅力的なのかな。
いや、もう本当にね、ぜひあの海外からも7回遠路はるばる来るようなご常連さんと言ってもいいようなお客さんもいるぐらいですから、まだまだ足を運んだことのない方、はい、ぜひ京都に行って、でオンラインショップもありますけれども、お店のその雰囲気を味わうのはやっぱり行かないと味わえないと思いますので、ぜひお店で、じゃあ乾杯のご挨拶していただけますか。
はい、日本の伝統と文化を世界中に、お伝えになっている伊沢公子さんに乾杯を捧げます。3、はい、
ホッピー。
来週も伊沢美久子さんにお付き合いいただきます。